社会人大人となってもですね、未だにまともにできない、もう世の中で当たり前って、こんなのもできないの、これ当たり前だからねって、言われるようなこともですね、なんかまともにできないような気がします。なんかいろいろ、ほんと料理とか、もうそれも含めていろいろ。西暦2015年11月7日土曜日、夜19時4分くらい収録、おはようございます、ケグノでございますけれどもですね、なんかさ、料理お前らどこで習ったのって思うぐらいみんなちゃんと料理できたりとかするじゃないですかね。あの、何切りをしてとか、何分間ね、あのね、ことこと煮てとかさ、いろいろ、まあ別に煮るぐらいはできますよ、見たらわかるんだけど、その皮むいてとかさ、なんかその辺の手際とかがなんでこの人たちそんないいのみたいに思う時ありません？うん、いや僕男の一人暮らしだからそういうところ、そういう風に思っちゃうのかもしれないんですけど、あとあの、お金の使い方、計画的にっていう、まあ、お金の使い方というよりは時間もお金も何でもそうだけど、計画的にっていうやつは皆さんどこでそういうスキルを身につけたんですか？特にまあ、受験勉強の時にさ、ね、数学これぐらいやった後英語やろうとか、そういう計画の立て方とかはね、微妙にやってきてるけど、なんか計画うまくいかないんだよねっていう。はい、ということなんですけれども、で、あの、このスキルってさ、計画っていうスキルって社会人的にはすごく大事じゃないですか。で、社会人として最初にさ、職場に放り込まれた時に、そのいろいろね、年度始めだから会議とかいっぱいするわけね。で、その時にまあ、うちはあの、まあ普通かどうかわかんないけど、4月で年度が変わりますから、4月から新年度ですから、まあそこは業界によって変わるみたいなんですけれども、以前あの札幌で大学生の時バイトしてた業界だと、ゴールデンウィーク明けが、そこが年度変わりっていう風な形だったんですけど、まあまあまあ学校と同じようなノリで、あの普通に4月スタートなんですよね、うちは。で、なので職場に放り込まれた4月1日の次の日あたりだったかな、あの全員会議がありまして、その時に今年はこれぐらいの予算なのでこういう風にやっていきたいと思いますみたいなこととかって、別に年度始めに限らず、まあよく会議やるわけだから、そういう話ってするじゃないですか。こういう計画でやっていこうと思いますみたいな話で、だからこれくらいの予算でこういう風に回していきます。で、浮いたお金はその他の方にって、もなんかいろんな話をするわけですよね。で、すげえなって思うわけです。去年こういう流れだったから、一昨年こういう流れだったから、今年はこれくらいの予算をこの辺に、置いといてっていうところを立てて、で、こういう日程で、こういう風にやっていきますみたいなことを計画立てて、で、実行するわけでしょ。なんかさ、学生の時も英語会話研究会 ESS っていうか、あのサークルに所属してて、大会運営とかやってきたけど、まあそこもね、確かに計画っていうのはあったよ。なんかいついつまでにその英語のディスカッションの大会の審判を、お願いしてとか、いついつまでにそのジャッジの人のお弁当を予約してとかね、いついつまでに大会参加者のね、あの申し込みの締め切りをするとかって、その辺のやってたけど、まあでも僕だってね、部長とかそういうね、サークルで部長とかやってたわけじゃないから、その仕事のほんの一部しか関わってなかったからさ、なんか全然わかんなくって、ね、計画とかってすげえ大事だなと思って、でそれが私生活にまで最近さ、あの、なんだろう、別に今までもできてなかったことがいよいよできなきゃダメだなって思うようになっただけ、最近進歩したなって思うんですよね。それがですね、お金の使い方なんですよ。 で、これは学生の頃から本当ひどいぐらい親にもね、バイトで稼いだ金だと、ね、ぶっちゃけさ、学生の時だって、だからさ、ね、好きにすりゃいいんだけど、いくらお金をバイトで稼いでもたまらない俺の状況をですね、あんたお金何に使ってんのってよく言われてたんですけど、僕もね、不思議だったよね。何に使ってたんだろうってすごく不思議に思う。で、別に高い服買ってるわけでもない、別に友達めっちゃいるわけでもないから、めっちゃ飲みに行ってるわけでもないのに、なんかお金がなくなってるんですよね。で、学生の時、まあ今は違うけど、学生の時なんか全然ゲームもやんなかったから、あれ俺何にお金使ってんだろうって思った時に、唯一の答えが本だったっていうことなんですけど、ブックオフで安いからつって大量に本を買うのを繰り返し繰り返しやってるから、本だけ溜まってお金がなくなるっていう。で、結果積んどく状態で読まない本がブワーみたいな状態が学生の頃だったんですよね。で、まあ、あんまり状況は今もあんま変わってないんですけれど、ただ、入ってくるお金の額がやっぱり去年と全然違うので、普通に正社員としての、ね、いわゆる、初任給レベルから今もちろんスタートしてってますけど、ね、で、去年全然その額までいかなかったからさ、で、そうなると金遣いが若干荒くはなるんだよね。もちろん食費とかさ、いろいろ水道代とか、でもいろんなところも、引かれてはいくんだけど、だからさ、その2ヶ月前9月に買った Wii U にしたって、そうね、3万ぐらいね、結局2回か3回ぐらいに分けて、3回だったかな、分割払いなので、10月11月12月のクレジットなんで、まだ返済が終わってないんですけれど、1回にすりゃよかったなって今思うんだけどね、普通に払えたからさ、で、普通に手数料分かかっちゃってもったいないなって今は後悔してるんだけど、で、しかもね、今 Wii U やってないんだよねあのね、やっぱりね、Wii U だったら飽きれんじゃねえかなとか、マリオメーカーだったらさすがに俺もハマるでしょって思ったんだけど、いや、ニコニコ動画で実況プレイ見てるので十分だわって思ったし、むしろそっちの方が楽しいしっていうことだし、スプラトゥーンもね、いや、楽しいんだけどね、やっぱり昔と一緒、罪悪感。これやってて俺何になってんだろうみたいな。なんかね、別にさ、これやってて自分何のためにやってんだろうとかさ、こういうことやるぐらいだったらもうちょっと仕事に関係する本読んでた方がいいんじゃないかなってゲームやってたら思っちゃうんですよね。だけど実況プレイとかだったら別に2時間でも3時間でも見れるんですけど、その時には俺何やってんだろうとかっていう、そういう虚無感にはならないんですよね。ゲームやってると不思議と思うんですよね。俺今何やってんだろう、こんなことやってていいのかなってすげー思って、で、結果 Wii U まだ押し入れにはしまってないですけど、今ちゃんとパソコンの目の前に置いてはいるんですけど、ほんと置いてるだけ。ここ数週間 Wii U はつけてないですね、そもそも。なんかマリオメーカーアップデートしたようですけれども、なんか中間がね、中間地点を入れれるようになったっていう話を聞いただけで、話を聞いたってだけで、全くアップデートしようがないんですよ、電源つけてないから。というぐらいな状況でですね、結局Wii U にかけたあの3万はどうしたんだろうみたいな話とかですよね。結果ね、なんか高い買い物をして意味がなかったみたいなことって今年結構多くって、Apple Watch もそうで、いや、今までさ、自然な流れでね、職場にも Apple Watch してってたし、ね、買った時にはさ、職場の先輩方にも、アップルウォッチだ、すごいね、ケクノ君なんて言われて、いや、僕、やっぱりパソコン Mac だし、で、携帯も iPhone 使ってるし、やっぱりそこでいろいろなんか連動して使いやすいんですよね、みたいなことをとりあえず言ってたけど、で、とりあえず11月、今まで、自然な流れで Apple Watch 使ってきたけど、今日か昨日だったかな、勝間和代さんの無料のメールマガジンを購読しててですね、で、勝間さんのその無料のメールマガジンっていうのは普通にもう本当なんかね、経済評論家の方ですけど、勝間さんでも経済の話じゃなくて、普通のなんか何でもない話とかも普通にメールマガのトピックになってて、今回そのアップルウォッチの話だったんですよね。で、 まあ、Apple Watch そんなに評判良くなかったからあんまり使ってなかったんですけど、箱からも開けてなかったんですけど、ようやく開けましたみたいなのが今回のネタになってて、なんかよくよく考えてみたら Apple Watch である必要はなくないかみたいな話になってきてですね、まあ毎日毎日充電しないとね、あのバッテリーも持たないしみたいな、こととかでさ、いやでもねって、あの唯一ここで俺がフォローするのはやっぱりね、あの建前じゃなくて普通に僕はそうだったんだけど、割とね既読無視というか、まあ、未読無視なんだけどね、あのメールを見ないっていう、あの来てることも確認しないぐらい携帯を見ない時間が長いんですよね。で基本的にパソコン人間なので、あの、まあ、職場にいたらもちろんね、あの職場用のパソコン使ってるし、帰ったら帰ったで、あのテレビつけないんですよね。テレビつけずにパソコンつけるの でそうするとスマホの必要がなくなるじゃないですか。あのでしかもね iPhone と Mac で連動してるから、 iPhone に来たメールは普通にねスマホというかパソコンでも見れるし、で普通にね皆さんご存知の通りパソコンでもね LINE ができるわけで、できるわけでって言って別にログインしてるわけじゃないんですけどね、っていうことで、なんかiPhone 別に見ないし、よくよく考えたらみたいなところで、まあ Apple Watch はそういう意味ではなんか来た LINE とか Facebook からのメッセージとかにすぐに対応ができるっていうところはまあいいかなとは思ってはいるんだけど、そこに8万かける必要はなかったよねって言われたら、はいとしか言いようがないっていう話なんですよね。でそういうさ、なんかなんていうのかな、なんかそういうものを欲しがる癖があるのかもしれませんよね。なのででまあだから学生の時に買った Kindle のペーパーホワイトですね、あのまあ電子書籍関係ですよね。ずっとね電子書籍の端末は欲しいなって思ってたの、 iPad みたいなタブレットとはまた別に。でこれに関しても勝間さんのそのメルマガで、勝間さんがそういう人だったんですよね。あのノートパソコンはノートパソコン、タブレットはタブレット、電子書籍端末は電子書籍端末として、使う。でそれぞれにはそれぞれの役割があるからっていう話だから、 iPhone の中に確かに Kindle のアプリ入れてるんだけど、だけど Kindle で、あの要は Kindle ペーパーホワイトで本読むのと、あの iPhone で本読むのはなんか違うんだよね。そこの役割 の分担ってことを考えたら荷物が増えてもしょうがないなっていう気はするんですよね。で Kindle ペーパーホワイトしばらく使ってなかったんですよね。でそれはなんでかっていうと、あのずっとカバンの中に入れっぱで使ってなかったんですよね。で、あの久々に Kindle いじってみた時に傷入ってたんですよね。で油断してて、まあ、傷が入りにくいとか、なんか逆に傷を防止するシールを貼っちゃうと、そのシールのせいで光が反射して読みづらくなるよとかっていう話を聞いたことがあって、だから何にもつけなかったんですよ。したらそのまま傷が入っちゃって、だからなんか本とか普通に活字読んでる時になんか傷入ってるのが気になっちゃってしょうがなくって、でああもう使わない、イライラすると思って、でまたその仕事用のカバンの中にもう一回放り込んで、でまた久々に開けたらですね、また傷が入ってて、であのね以前よりもまたちょっと深い傷が入っててですね、別のところに。でそこまで来るともういいやってなって、もうどうでもいいやってなって逆に Kindle を使い始めたっていう話。あのなんか綺麗なものは逆に使いづらいみたいなの気持ちってわかりますかね。なんか新品の本は読みづらい現象、なんかブックオフとかの本ならいいみたいな。で今 Kindle でまた本読んでますけどね、で本当だとですね、Kindle で本を買うとやっぱり新品と同様みたいな価格するから、やっぱり漫画はブックオフだよねっていう話。100円とかさ、ね、100円じゃなくても300円ぐらいでさ、あの漫画買えるわけじゃんっていう。でそこでもうちょっと深い話をしたかったんだけど、なんかどうでもいいところで話しすぎたので、また今日もこれで時間が過ぎてしまいました。まあお金使いすぎですね。大体が無駄ですね。気をつけます。